なはまげに言うと、ここが釣れますから誰でもはげるんですわ、と少しく弁護し出す。そんな速度でみんなはげったら40ぐらいになれば、からやかんばかりできなければならん。そりゃ病気に違いない。臨戦するかもしれん。今のうち早く天木さんに見てもらえ。と主人はしきりに自分の頭を撫で回してみる。そんなに人のことをおっしゃるわ。あなただって鼻の穴へ白髪が生えてるじゃありませんか。ハゲが伝染するなら白髪だって伝染しますわ。とサイ君は少々プリプリする。鼻の中の白髪は見えんから害はないが、脳天が、ことに若い女の脳天がそんなにハゲちゃ見苦しい。片輪だ。片輪ならなぜおもらいになったのです。ご自分が好きでもらっておいて片輪だなんて。知らなかったからさ、全く今日まで知らなかったんだ。そんなに威張るならなぜ嫁に来るとき頭を見せなかったんだ。バカなこと。どこの国に頭の試験をして旧大したら嫁に来るなんてものがあるもんですか。ハゲはまあ我慢もするが、お前は繊維が人並み外れて低い。はなはだ見苦しくていかん。繊維は見ればすぐにわかるじゃありませんか。繊維の低いのは最初から承知でおもらいになったんじゃありませんか。それは承知さ、承知にはそういないが、まだ伸びるかと思ったからもらったのさ。二十歳にもなって繊維が伸びるなんて、あなたもよっぽど人をバカになさるのね。とサイ君は袖なしを放り出して主人の方ににじむく。返答次第ではその分には済まさんという剣幕である。二十歳になったって背が伸びてならんという法はあるまい。嫁に来てから滋養分でも食わしたら少しは伸びる見込みがあると思ったんだ、と真面目な顔をして妙な理屈を述べている。妙な理屈を述べていると角打ちのベルが勢いよく鳴り立って頼むという大きな声がする。いよいよ鈴木くんがペンペングさんを目当てにくしゃみ先生の画寮窟を訪ね当てたと見える。サイ君は喧嘩を後日に譲って装甲張り箱と袖なしを抱えて茶の前に逃げ込む。主人はネズミ色のケットを丸めて書斎へ投げ込む。やがて下女が持ってきた名刺を見て主人はちょっと驚いたような顔つきであったが、こちらへお通し申してと言い捨てて名刺を握ったまま校歌へ入った。何のために校歌へ急に入ったか一向要領縁。何のために鈴木藤十郎君の名刺を校歌まで持って行ったのか、なおさら説明に苦しむ。とにかく迷惑なのは臭いところへ随行を命ぜられた名刺君である。下女がサラサの座布団を床の前へ直してどうぞこれへと引き下がった。後で鈴木君は一応室内を見回す。床にかけた花開く万国の春とある木庵の偽物や強制の安政寺に生けた彼岸桜などをいちいち巡検に点検した後で、ふと下女の勧めた布団の上を見るといつの間にか一匹の猫が澄まして座っている。申すまでもなくそれは各申す我が輩である。この時鈴木くんの胸の内にちょっとの間顔色にも出ぬほどの風波が起こった。この布団は疑いもなく鈴木くんのために敷かれたものである。自分のために敷かれた布団の上に自分が乗らぬ先から断りもなく妙な動物が平然と尊敬している。 これが鈴木くんの心の平均を破る第一の条件である。もしこの布団が勧められたまま主なくして春風の服に任せてあったなら、鈴木くんはわざと謙遜の意を表して主人がさあどうぞと言うまでは固い畳の上で我慢していたかもしれない。しかし早晩自分の所有すべき布団の上に挨拶もなく乗ったものは誰であろう。人間なら譲ることもあろうが猫とはけしからん。乗り手が猫であるというのが一段と不愉快を感じしめる。これが鈴木くんの心の平均を破る第二の条件である。最後にその猫の態度が最も尺に触る。少しは気の毒そうにでもしていることか、乗る権利もない負担の上に呆然と構えて丸い不愛想な目をパチつかせて、お前は誰だいと言わんばかりに鈴木くんの顔を見つめている。これが平均を破壊する第三の条件である。